特集、逗子市商工会青年部、仲間と逗子を盛り上げる。写真があります。説明。左胸に白いマークのついたブルーの T シャツ姿の部員8名。吹き出しに、地域の行事で活動しています。とあります。説明終わり。逗子市商工会青年部、大感謝祭を開催。逗子市民祭りや逗子海岸やぶさめなど、市民なら誰もが知っている逗子の歴史ある行事を陰で支える団体の一つが、逗子市商工会青年部、以下青年部です。45歳以下の逗子市内の事業所の経営者、後継者などからなる団体で、部員数は43人です。12月1日現在。部員は行事の実行委員会の一員として企画会議に参加するほか、会場設営や警備など当日の運営を行います。すべてボランティアで仕事を休んで参加しています。そんな青年部が主催したイベントが昨年11月9日に東逗子駅前ふれあい広場で行われました。逗子市商工会青年部大感謝祭と名付けられたこのイベントでは、めったに出店しない人気飲食店による飲食ブースや、組み立てから塗装まで自分でできる椅子作り、整体やプログラミング、ヘアアレンジ体験など、部員一人一人がプロの技を活かし、出店し、地域に感謝の気持ちを伝えました。当日会場では、真剣な表情でハケを動かす男の子や、プリンセスのような髪型にしてもらい、はにかむ女の子、ビールを片手に談笑する大人たちなど、イベントを満喫する人々の姿で溢れました。見開きページ上3分の2に、大小18コマの大感謝祭の時のスナップ写真があります。簡単に説明します。写真1、写真2、みんなでパパのお手伝いと吹き出しにあり、1、説明。ブルーの T シャツにオレンジの腕章をつけた部員が椅子作り、真ん中に男の子を挟んで、ママが手を差し伸べ手伝っています。2、説明。テントの中でピースサインの男の子2人、後ろに立つロングヘアのママと小指と親指を立てる部員のパパ。写真3、説明。横一列に並んだカラフルな組み立て椅子。写真4、説明。白木部分が残る組み立て椅子に白い手袋をして真剣な顔で色を塗っている男の子。写真5、説明。玉ねぎ頭に髪を結った女性。写真6、説明。広場にしつらえた舞台に椅子に座った部員が1人。吹き出しに、青年部トークショーのお時間です、とあります。舞台手前では、親子連れやたくさんの人々が長椅子に座ってくつろいでいます。写真7、説明。イライラ棒と書かれたパネルの前で、笑顔で遊ぶ男の子。写真8、説明。パソコンを前に真剣な顔の女の子と、横で教える部員。写真9、説明。たくさんの観客の前で短パンにスニーカーで踊る7、8人の舞台上の女子を後方から撮ったショット。前かがみで膝に手を当て、皆同じポーズを撮っています。写真10、説明。肩に白い布をかけ、ヘアアレンジ体験をしている男の子と、テントの外で様子を見ている年配の女性。吹き出しに、仕上がりにワクワクとあります。写真11、説明。テントの中で優しい笑顔でカップを渡す部員。写真12、説明。右に笑顔で両手に持った小さな紙袋を差し出す部員。左に、恥ずかしそうに手を口元に寄せる白髪の女性。 吹き出しに、青年部の皆さんは素敵な人ばかりです、とあります。写真13、説明。大きな木のそばで帽子をかぶり、マイク片手に話す部員。写真14、説明。舞台上で楽しそうに踊る3人の子供たち。写真15、説明。赤、黄、緑の空気で膨らませた遊具。お城のように見えます。吹き出しに、葉山町商工会青年部も出展とあります。写真16、説明。炭火で焼かれている焼き鳥。写真17、説明。テント内で機械を操作している T シャツ姿の部員。写真18、説明。最後に、笑顔の部員30名の集合写真です。吹き出しには大きく、大成功と書かれています。写真終わり。青年部員の素顔に迫る、町への思い。地元で働く青年部員3人に、仕事と青年部員としての抱負を伺いました。柴田武さん、スタジオ未来。子供たちと地域をつなげたい。今年で4年目を迎えるあきんど塾。地元の中学生に経営者目線で職業体験をしてもらうもので、今年度は逗子中学校の生徒が参加しました。市場調査や原価率計算などを行い、メニューを企画、市民祭りに出展しました。そのあきんど塾の委員長を務めたのが、児童発達支援を行う事業所、スタジオ未来を経営する柴田武さんです。スポーツが好きで、スポーツに関する仕事をしたいと思っていた柴田さん。市外の幼稚園で体操を教えたときに、活動に入れない子供がいることに気づきます。園の先生に尋ねると、個別に配慮が必要だから、その子は一緒にできない、とのこと。当時は療育を知らなかったため、もやもやを感じたのを覚えています。しばらく経って療育の施設を見学したときに、一緒にできないと言われていた子供たちの活動をしている姿に出会います。環境を整えることで一緒にできるんだ、と、もやもやが晴れました。それから、療育を勉強し、2017年5月に、スタジオ未来をオープンしました。地域とのつながりを求め、青年部に入った柴田さん。地域の行事には、子どもたちを積極的に参加させます。知ることで、人と人との関わり方が変わってきます。障害のあるなしに関わらずに、誰でも得意、不得意はありますので、不得意で困っている人がいれば、得意な人が手助けしてあげればいいと思うんです。青年部の活動を通して、地域の人々とのつながりは着実に増えました。これからも地域とのつながりを大切に活動していきます。あきんど塾の写真とミニコンサートの写真があります。あきんど塾の写真。写真が2枚あります。2019年11月、逗子市民祭りに出展したあきんど塾。看板も生徒が制作。写真1、説明。テント上方にターコイズブルーの地色に、青く逗子の文字、黄色いカップが描かれ、横にタピとオレンジ色の文字があります。子供が4、5人、店を覗いています。写真2、説明。コロコロパンケーキの入ったカップが3個。説明終わり。ミニコンサートの写真が5枚あります。写真はすべて、逗子を拠点に活動するゴスペルグループ AK クワイアを招き、昨年12月に開催したミニコンサートの様子。写真1、説明。濃紺の上下を着た柴田さん。子供の手を取って歌っているようです。後ろの方には 14、5人のゴスペルグループが手振り交えて歌っています。吹き出しに、お互いに手助けし合いながら、一緒に生活していける地域を作りたいです、とあります。写真に、説明。腰をかがめた赤いドレスの女性が、笑顔で子供と手をつないでいます。写真3、説明。カメラに手を伸ばすお下げの女の子のアップ。写真4、説明。スタッフの女性と手を取り合うジーパン姿の子供。写真5、説明。手作りのプログラム。写真終わり。小沢英介さん、カルガモ整体院。人が好き、街が好き。今年度の青年部やぶさめ委員会の委員長を務めたのは、山の根で整体院を経営する小沢英介さんです。小沢さんは、逗子生まれの逗子育ち、小さな頃から体が弱く、病気や怪我をしがちだったため、整体をよく受けていました。20代半ばまで楽器講師など音楽関係の仕事をしていましたが、一生できる仕事をと転職。お世話になっていた整体師に弟子入りし、2007年に独立開業しました。青年部に加入したのは3年前、中学校の同級生の森本正幸さん、蕎麦関お正図庵、庵彦経営に誘われたのがきっかけです。もともと大勢で楽しいことをするのが大好きだったのと、仕事も軌道に乗り余裕があったことから、二つ返事で加入しました。青年部の活動は想像以上に楽しいと話す小沢さん。整体院は自分一人で閉じた空間なので、様々な業種の個性豊かな人たちとの交流はとても楽しいし、ためになります。シンプルな理由ですが、だから活動を続けられるんだと思います。写真が5枚あります。写真1、説明。院内で人体模型を持ち、白い上っ張りに黒縁メガネの小沢さん。吹き出しに、逗子の人は皆さん感じが良くて大好きです。皆さんの気持ちに寄り添える整体師でありたいです。とあります。写真2、説明。砂浜で、やぶさめのフォトパネルの開口部から顔を出す小沢さんと部員2人。写真3、説明。後ろに髪を束ねた部員が、中腰で当たり的に夜勤をしています。写真4、説明。逗子、やぶさめと夜勤された当たり的。写真5、説明。馬上の行って2人、切り抜かれた写真です。写真終わり。斉藤信明さん、十和不動産。地域への感謝の気持ちを形に。青年部大感謝祭の初代委員長を務めたのは斉藤信明さんです。青年部最年少の30歳、沼間にある十和不動産株式会社で賃貸部門のマネージャーをしています。初開催のイベントを任され、大変だったのでは？と問うと、全くそんなことはない、と即答。今の青年部は頼れる方ばかり、不安はありませんでした、と言い切ります。仕事柄、市外の人に逗子の店を聞かれることが多いのですが、その時は部員の店を紹介しています。皆さんプロなので安心して紹介できます。これからも頼れる先輩と共に、地元を盛り上げていきたいです。写真が3枚あります。写真1、説明。室内の机で仕事をする斉藤さん。ネクタイにスーツ姿です。吹き出しに、地域があってこその僕たちです。地域とのつながりを大切に頑張ります。とあります。写真2、説明。組み立て椅子に、スプレーで色を吹きつける子供を見守る斉藤さん。写真3、説明。 親子連れに何か手渡している部員。他に地図やポスターのパネルと手を振り腰をくねらせて踊る小さな二人の女の子の切り抜き写真が添えられています。
大好きな寿司と仲間のために。昭和42年1967年5月に結成された歴史のある青年部。第53代部長の小杉正樹さんに青年部への思いを伺いました。青年部長小杉正樹さん、小杉建築。両腕を組み正面を向いて笑っている小杉さんの写真が添えられています。吹き出しには、人と人の和を大切にしています、とあります。嵐の市民祭りで仲間のありがたみを実感。小杉さんは小杉建築の三代目。現在は親と共に、逗子市周辺の建築現場で大工として働いています。青年部に加入したのは12年前、元請けの社長から誘われたことがきっかけでした。正直断りづらくて仕方なく入りました。顔を潰さないよう半年だけ頑張ってフェードアウトするつもりでした。と苦笑いします。しかし、温かく迎えてくれた先輩や、活動に真剣な先輩と共に汗を流すうちに、気づいたら8年が経ち、市民祭りの委員長になっていました。市民祭りは青年部にとって1年の目玉とも言える事業です。飲食店の出店のほか、遊園地や迷路など、職人の技を結集し、趣向を凝らしたアトラクションを出しています。小杉さんはパターゴルフやだるま落とし、トロッコを使ったゲームなど体感型のチャレンジゲームを企画。多くの部員と手間をかけ当日に臨みました。しかし過去20年以上雨が降っていなかったにもかかわらず、当日は朝から雨。さらに時間が経つにつれ風も吹き始めました。本当であれば私が中止の決断をしなければなりませんでした。しかし、これまでの部員の頑張りや苦労を知っている私にはできませんでした。と小杉さん。結果は例年の3分の1でしたが、約300人も来てくれました。嵐の中、部員と共に接客します。雨に濡れながらも元気にはしゃぐ子供。部員の頑張りは一生の宝物になりました。つながりを大切にしながら。これまでは裏方に徹することが多かった青年部ですが、ここ数年、部の広報活動に力を入れるようになりました。青年部のポスターや部員の仕事を紹介した冊子などを制作しています。背景にあるのは環境の変化。昔からあるお店が閉店したり、職人も仕事が減ったりと苦しい経営を強いられている部員もいます。部員一人一人が顔を売って前に出ていかなければなりません。それでも忙しい本業の傍ら、会議や打ち合わせ、イベント準備の情報共有など、ほぼ毎日青年部の活動に取り組んでいる部員たち。俺たちがやらなきゃ誰がやるという自負はあります。と小杉さん。部長を務める上で、つながりを一番大切にしているという小杉さん。住民とのつながりや部員同士のつながり、他の町の青年部とのつながりを大切にしていきたいです。大好きな逗子のためにこれからも全力で頑張ります。と意気込みを述べました。見開きのページの下に写真があります。説明。14人の青年部のメンバーが横一列に並んで立っています。青空を背景に、それぞれが清々しい表情で斜め上を見ています。向かって左から名前と所属を読んでいきます。石黒武史さん、SB 石油。ガソリンを入れるノズルを右手に持っています。町屋雄三さん、ワイズ音楽出版。ヘッドホンを首にかけています。田中実さん、地域魅力。淡い水色のパーカーとジーンズ姿です。矢島実さん、アーテック。 ブレザーにネクタイ姿で腕を後ろに組んでいます。森村義雄さん、森村工業、淡い水色の作業着姿です。大木隆之さん、大木工業所、濃紺のパーカー姿です。柴田武史さん、スタジオ未来、うさぎの絵のついた黄色い T シャツ姿です。松永和則さん、風来松永、スキンヘッドにヒゲを蓄え、濃紺のサムエを着ています。小宮武史さん、小宮健壮、ペンキのバケツとブラシを両手に持っています。小杉正樹さん、小杉建築、金槌と電動ドリルを両手に持っています。伊藤則孝さん、商工会、濃紺のスーツ姿、大きな笑顔を見せています。長岡武史さん、長岡酒店、半ズボン姿で赤いポリタンクを持っています。青木拓也さん、キッチンビッテ、カーキ色のエプロン姿です。長野健太郎さん、トラスティ、濃紺のスーツ姿です。写真説明終わり。青年部への仕事の依頼は商工会へ。電話 046-873-2774。 大工、左官、塗装、建具など多様な職人が所属する青年部。そば関お正図庵庵彦の店舗はすべて青年部員や OB によって作られています。店主の森本さんも、逗子に住み、逗子で仕事をしてきた職人たちなので安心して任せられました、と太鼓判を押します。青年部員への仕事の依頼は、逗子市商工会、担当伊藤で受けたまわります。お気軽にお電話ください。写真があります。説明。店内のカウンター席周辺の様子です。カウンターは少しだけ奥のキッチンが見えるようになっており、周りのついたての部分は紫の地に明るい色の模様が散りばめられた壁紙で覆われています。またカウンターの上には草花が彫られた欄間があり、男性がそれを見上げています。説明終わり。